この番組は私鬼おろしが日々思ったことや感じたこと、好きなものの話をボイスブログとして記録することを目的に、また少しでも話し上手になりたいなというささやかな野望を抱きながら、ゆるっとおしゃべりするポッドキャストです。改めまして、鬼おろしです。お弁当の蓋始まります。皆様いかがお過ごしでしょうか。そして本日お誕生日の方、おめでとうございます。新しい一年になりますように願っております。今日はですね、初めにいただいておりますお便りご紹介させていただきたいと思います。はい、では少々お待ちください。メールをですね、画面に移します。はい、はい、お待たせいたしました。いただきましたお便り、タイトルですね、マスカレードホテルの感想ということでいただいております。ではご紹介させていただきます。こんにちは、かいわれです。以前鬼おろしさんが紹介していたマスカレードホテルを読んだので感想を送ります。久しぶりに東野圭吾を読みましたが、とても面白かったです。鬼おろしさんが言っていたように、登場人物の誰もが怪しく見え、主人公たちと同じように終始疑心暗鬼になっていました。またホテルマンの接客の側面も興味深かったです。自分は接客業ではないので深いところまでは分かりませんでしたが、お客様の要望には応えるけれど、お客様の言いなりになるわけではないという言葉は、言うのは簡単だけれど実際はプロの技なんだと分かりました。最初はホテルマンとして振る舞うことを面倒に思っていた新田が、だんだんとホテルマンとして成長していくのも面白かったです、と、ここまでいただいてまして、この後ですね、ちょっとネタバレに関することを書かれていますので、そこだけちょっと省略させていただくんですが、その中でもですね、一部、あ、これはおっしゃる通りだなって思ったお言葉がありましたので、そちらは読ませていただきたいと思います。この作品はミステリーとしてというよりは、主人公たちの心の動きを楽しむ作品だったなと思います。鬼おろしさんのおかげでいい作品に出会えました。今度映画の方も見てみようかと思います。それではこれからも配信楽しみにしています、といただいております。はい、お便りいただきまして、本当に本当に嬉しかったです。ありがとうございます。マスカレードホテルの読書感想会はですね、過去にお話しさせていただいているので、そちらをお聞きいただけると嬉しいです。でですね、このコメントの蓋でご紹介したものを読みましたということで、こんな風にご感想いただきまして、それがね、まず第一にとってもとっても嬉しかったです。で、先ほども、あ、これはと思ったお言葉があったのでご紹介させていただいたんですけれども、ミステリーとしてというよりは、主人公たちの心の動きを楽しむ作品だったなというふうにおっしゃってるんですけれども、あ、ここは本当にそうだなと思いました。東野圭吾さんの作品っていうのは非常にミステリーの要素が強くって、ね、すごくたくさん伏線が張られていて、それが最後に回収されてどんでん返しっていう作品が多いんですけれども、このマスカレードホテルはですね、なんて言ったらいいんですかね、この、まあ、おっしゃってる通り、その疑心暗鬼になるというか、この人は信じていいんだろうかとか、うん、どこまで頼れるんだろうかとか、まさかとは思うけど、この人はもしかしてっていうようなことをね、思うようなところもありますし、この事件自体に取り組み始めたところから、その解決に向けてどんどんどんどん登場人物たちの心の動き、心模様がですね、変わっていくのが、こう手に取れる、うん、読み取れるっていう作品だなっていうのは、そうですね、かいわれさんにこう言葉にしていただいて、なるほどなと改めて思いました。うん、私もまだですね、映画の方は見られていないので、映画見てみたいなと思っております。はい、かいわれさん、お便りいただきまして本当にありがとうございます。で、かいわれさんのですね、ご紹介をちょっとさせていただきたいんですけれども、ポッドキャストブックメンという番組をですね、配信されています。 カバさんという方と二方で配信されています。でブックメンというポッドキャスト番組、私も聞かせていただいてるんですけれども、本のご紹介を主にされている番組さんですね。でご紹介会と感想会とあって、それぞれですね、あこんな本ですよっていうご紹介会と、あとその作品を読まれてのカイワレさんとカバさんの感想会っていうのを聞くことができるので、まあ、感想会はネタバレになりますっていうことはおっしゃってるんですけれども、あこんな風に思わはったんやっていうのを、こんな風に感じはったんやっていうのを聞いて、あちょっと読んでみたいなって思わせられることが非常に多いです。いくつかですね、このブックメンさんを聞いて手に取った本作品もありますので、私はこの自分がポッドキャストを始めるときに、まあ、好きなものをご紹介したいなっていう思いもある中で、私も本を読むのが好きですので、好きな本の話をしたいなっていうところがありましたので、そういうところをね、まあ、勝手にではあるんですけれども共通点も感じています。うん、で自分もそういう話をしたいんですけれども、そういうポッドキャスト番組がねあるということで、うん、いいポッドキャスト番組に巡り会えたなと思っています。読書好きの方、本好きな方はですね、このブックメンさんもですねお聞きいただければと思います。はい、それではですね本編に移っていきたいと思います。どうぞゆるっとお聞きください。
喧騒を離れ、二人はそこにたどり着く。静かに座り、杯を合わせる。マイクの向こうに問いかける。はじめは遠慮がちに、いつしか大胆に。一つだけでもいい、あなたの心に残るなら。温かいお便りお待ちしております。素人 100% 大阪トークラジオ、ほろよいセブン。
いや雰囲気全然違うから、そんなしみじみしたラジオじゃないから、もうちょっと雑な感じやから。ダイエット、時事ネタ、お菓子にゲーム、気になることなら何でも喋るサラリーマンの宅飲みラジオ、ポッドキャストほろよい7。 iTunes やポッドキャストアプリほろよい7で検索。ほろはひらがな、よいは漢字、7はカタカナ。よろしくお願いします。
はい、それでは本編です。読書感想のですねお便りをいただきまして、あまたですね、今現在このお家にいる時間が多いということでですね、どんどこ本が読める環境にあるわけです。でご紹介したいなという本がございますので、今回も読書感想としてご紹介したいと思います。はい、今日ご紹介したい本は有川博さんの倒れるときは前のめりという作品ですね。小説ではありません。こちら有川博さんの初めてのエッセイ集となっております。でこれまでですね、過去にお弁当の蓋内で有川博さんの作品いくつかご紹介したことがありまして、旅猫リポートという小説と阪急電車の小説ですね、お話をさせていただきました。で私有川博さんが好き で、うん、で図書館戦争シリーズが本当に好きなんですよ。でこの話はいずれしたいっていうのをずっと思ってるんですけれども、今回はですね、この倒れるときは前のめり、このエッセイ集を読みまして、有川さんを好きな理由、有川博さんの作品を好きな理由っていうのを再認識いたしました。でですね、旅猫リポートと阪急電車のお話をさせていただいた時にですね、女体狂乱さん、今は改名されてダニックさんになられているんですけれども、お便りをいただきまして、有川博さんはライトな文体で読みやすくって、またその作者有川博さんがですね、作品の中でおっしゃりたいメッセージっていうものがダイレクトに伝わってきますよねっていうことをおっしゃってたんですね。でそのお便りいただいて、あそうなんですよと、わかりますわかりますということで非常に共感したんですけれども、そのね、まさしくその有川さんの飾らないお人柄っていうのがこの 倒れる時は前のめりからもストレートに伝わってくるなということを感じました。ちなみにダニックさんは今ですね、リグレット静雄さんと断面図というポッドキャストを新たに始められております。こちらもぜひお聞きいただければと思います。はい、でこの倒れる時は前のめりの中には全部で94本のエッセイが収録されています。で有川博さんはですね、高知のご出身なんですけれども、ふるさとへの思いなんかも書かれたエッセイも入ってますし、また現在は関西にお住まいなんですが、阪神淡路大震災で被災された経験をお持ちなんですね。でそういう経験があるからこそ東日本大震災後に思われたことなんかを書かれているエッセイも入っております。また有川さん自身がその作家さんですので、その作家さんとしてこう書くこととか読むことに対して思うことなんかも多く書かれています。でその全部で94本って言ったんですけれども、その一本一本のエッセイの端々にもちろん作家としての有川博さんもいるんですけれども、その作家としてだけではない有川博という人間、有川博さんの人柄が見えてくる内容だったなというふうに思います。でその中でもですね、もうほぼほぼ全部のエッセイに対して、あこういうふうに考えてらっしゃるんだとか、あこういう思いをお持ちなんだっていうのを感じるところがあったんですけれども、その中でもあいいなって思った言葉とか内容についてちょっとお話をしてみたいと思います。でまずですね、言葉は道具です、使い方によって力にもなるし狂気にもなるということを書かれています。これはですね、もう作家さんのおっしゃる言葉だからこそ重みのある言葉だなと思いました。今現在ですね、まあ、ニュースでもラジオでも、まあ、すごく身近なところで言葉っていうものが飛び交っています。ツイッターなどの SNS でもそうですよね。言葉の使い方とか伝え方によって人を守ることもあるけれども、人を傷つけてしまうことっていうのは非常にもう身近なことにあふれまくっているんですよね。だからこの言葉は道具ですっていう有川さんの言葉を見て、改めてねそういうところを自分も気をつけないといけないよなっていうね、自戒の意味も込めて今回ご紹介させていただきます。はい、それからですね、この収録されていますエッセイの中にはですね、自作の解説としまして、有川博さん自身がですね、これまで発表されてきた作品について解説されているというエッセイも入っております。でこの中に入ってたのは、潮の街、空の中、海の底といったあの自衛隊シリーズと言ったらいいんですかね、そちらのシリーズの作品の解説、またですね、レインツリーの国、図書館戦争の図書館戦争と内乱と危機の3本ですね。こちらは図書館戦争シリーズが完結される前に書かれたということで、4作目の解説はないんですけれども、図書館戦争シリーズの解説もされています。うん、このシリーズってこのね、有川さんが書かれた作品に自分でこう解説されているっていうのを読めるのってすごく貴重だなと思って、こちらもですね、有川さんの作品好きな方には非常におすすめな内容だなと思います。はい、本当はですね、もっともっともっともっともう上げ出したらキリがない、本当に全94本についてお話をしたいところなんですけれども、それをしてしまうといろいろな問題がありますので、ここまでにさせていただきます。まあ、そんな中なんですけれども、最後にですね、一つこれはもう絶対お伝えしておきたいという内容がありましたので、そちらのエッセイの一部をですね、抜粋してご紹介させていただきます。読書は遊びだというタイトルで書かれたエッセイです。本好きは楽しむために本を読む。 結果的にその本が自分の糧になることはあっても、ためになるから本を読むわけではない。遊びとして本を読んでいるのに糧を得られることがあるから読書は素晴らしいのだ、というですね、文があるんですよ。読書は遊びです。私もそう思います。はい、ということで、こちら倒れる時は前のめりという有川博さんのエッセイ集ですね。有川博さんファンの方には必読の一冊だと思います。で、この後ですね、この倒れる時は前のめりの後に、倒れる時は前のめり再びということで、もう一冊ですね、このエッセイ集出されています。こちらですね、まだ手に取っていないので、読みたいなと、手に入れたいなとうずうずしております。はい、ということで、少し話があっちに行ったりこっちに行ったりしてしまったんですけれども、今回はですね、この倒れる時は前のめりというエッセイ集ですね、ご紹介させていただきました。まあ、何度も申し上げてしまうんですけれども、この有川博さんのお人柄、どんな風に考えてらっしゃるのかっていうのが、こうドカンと伝わってくるような一冊だったなと思います。ますますファンになりました。ぜひですね、気になる方はお手に取ってみていただければと思います。お弁当の蓋では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイスなどなど、何でもお気軽にお送りください。メールアドレスはお弁当のふた @gmail.com。 お弁当のふたは小文字で OBENTONOFUTA です。ツイッターも開設しております。ツイッターアカウントは@obefuta361。 おべふたは OBEFUTA361 は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはおべふた、おべはひらがな、ふたはカタカナです。はい、それでは今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。